向島キリスト教会の皆さん、主にあってご挨拶をいたします。アンニョンハシムニカ。はい、そして創立100周年ということで、心からおめでとうございます。記念すべきこの100周年の記念の集会にこうして、お招きをいただき感謝をしたいと思います。私にとってこの向島キリスト教会は、ある意味で伝道者としてのスタートの場所と言ってもいいところであります。神学院の4年生のだった1994年の夏に初めてこの教会に参りました。当時、加藤清掃先生が葛飾にいらっしゃって ここが無牧の時でしたが、1週間、昔の街道に泊まって、礼拝でもまたご用をし、そして日曜学校のキャンプですね、おころ川で行われておりました日曜学校のキャンプにも参りました。そして卒業しまして、2年目の1996年の4月にこの向島教会に伝道師として赴任をいたしました。当時はですね、当時の街道をやっぱりここに来ますと当時の街道のことが思い出されるですね。で、昨日夜昨日大阪にいまして、大阪から来たんですけれど、引き船の駅に降りて、で、もうさすがに住んでたところだからすぐ分かるだろうと思って来たんですけども、ちょっと道に迷いました。引き船の駅前もだいぶ変わってて、あれ、こっち行ったら水戸街道出るはずだなと思いながら、とにかく水戸街道に出ればなんとかなるだろうと思って水戸街道まで来たんですね。そしたら水戸街道まで出てきたんですけど、なんか違う、水戸街道を、私の感覚ですね、水戸街道を渡ってすぐ地蔵坂通りをまっすぐ行けば、右側に隅田川高校があって、左に行けば教会行けるだろうなと思ってたんですけど、なんか違う。で、岡先生に電話しまして、ごめん、なんか道よくわかんないんだけど、なんかスーパーが今あるんだけど、これどこかなったら、岡先生来てくださって、でそしたらだいぶですね、私が思ってたよりも こっち側ですね、なんつったんだろう、押上側の方にだいぶ出てたらしいんですね。でそっち側もすごい変わりましたね。なんか昔田島ってスーパーがありましたけど、なんか本当に近辺が変わっていて、そして教会の後ろもお家があったのが今教会駐車場になってるんですねってお聞きしましたけれども、そしてこの教会の中に入ってきても建物自体が本当に変わってます。昔多分 この辺りが駐車場になってて、で今これ2階ですから、ここらが事務所で、 2階にね、会議室みたいになってましたよね。それで、そんなことをこう思い出したら、この辺は昔こうだったな、ああだったな、思い出しながらです、やってまいりました。で今日その向島教会の皆さんとこうお会いするときにも、果たして何人私をが知ってる方がいらっしゃるんだろうな思っておりましたけれども、本当に26年という日が経ちました。3年間ですね、ここにおって、ここの教会で結婚をして、で、うちの長男はすぐそこの中林病院で生まれました。でちょうどこの今月ですよ、あと2週間ぐらいでうちの息子の26歳の誕生日になりますが、ですから26年前に妻は大きなお腹抱えてここらにうろうろしてたですね。本当に、この向島教会での独身で2年間、そして結婚して1年この教会に、おりましたけれども、その時がもうすぐ80年だっていうことでしたね。でそれから、80周年の時に 一度お招きをいただいて、正しい街道でメッセージをお語りいたしました。本当に向島教会での日々を今でも懐かしく思い出すわけであります。今日は午後に岡先生といろいろ話をしていて、先生午後今夜までいらっしゃるんだったら午後福音落語やってくださいと言われて落語までやることになったそうですが、向島に来てですね、嬉しかったことの一つが、この地がそれこそ江戸落語の舞台になっていたところだということです。ここらの地名がたくさん落語の中には出てまいります。私は横浜で生まれ、東京で長く住んでおりましたが、向島に来るまではずっとどちらかといえば東京の西側に住んでおりました。ですからこっちに来て、この向島という地名、あるいは隅田川、そして本庄、そのような地名を両国とかね、そのような地名で落語の世界にいるんだなということをこう嬉しく思った、そのような記憶がございます。本当にこの向島キリスト教会が今年100年を迎えたということで、先週ですね、うちのソウル日本人教会また関係の方々に、来週は昔私がいた東京の教会の100年の記念の集会があるので行ってきますと申し上げましたら、ああ日本にもそういう教会がありますかと言われて、びっくりしておられましたけれども、本当に一言で100年というふうに言っても、それはいろんな歴史があるわけですね。そして本当にこの地で関東大震災の混乱の直後に建てられたこの教会が、ここで主の御言葉を語り継いでこられた、まあ、私は加藤清三先生の時代しか存じ上げませんけれども、加藤清三先生も長い間ここで講談で最後まで語り続けてきた、その重さ、歴史を感じながら、そして新しい新世紀に向かって向島キリスト教会が進んでいく、その重みを受け止めながら、その新世紀に向かってまた私もお祈りに覚えてまいりたいと改めて思わされております。今日は特別伝道礼拝ということで、教会に、初めて来られた方、あるいはまだイエス様を信じておられない方を心に留めながらお話をしてまいりますが、それと同時に教会に集っておられる皆様にも、本当にキリスト者として生きるということの恵みということを、この御言葉から分かち合ってまいりたいと思います。皆さんにですね、一つ質問をしたいと思いますが、平和というタイトルで絵を描いてくださいと言われましたら、どんな絵を思い浮かべるでしょうか。その絵がうまいとか下手とか、そういうことはまあ置いておいて、平和という題で絵を描いてくださいと言われましたら、どんな絵を描こうかなと、描いてみたいなと思われるでしょうかね。これはいくつかのところでこういう質問しましたら、結構こう具体的にこういうこと、例えば鳩の絵を描きたいですおっしゃった方もおられますし、こう抽象的なイメージで言われる方もおられました。あるいは家族の絵を描く、そういうふうにおっしゃった方もおられました。まあどんなんでもいいんです。平和というタイトルで絵を描くには、描くとしたらどんなことを思い浮かべるかということをまず頭に思い描いていただきたいと思います。今日ですね、御言葉の中から私たちが描く、キリスト者、クリスチャンが描く平和の絵ということについて教えられてまいりたいと思っております。今日司会の岡先生にお読みいただきましたこの際の信徒への手紙の3章12節から17節、特にこのコロサイの3章というところにおいて、使徒パウロは クリスチャンとはどのような人であるかということについて記しております。で、3章の1節と2節には、上にあるものを求めよ、また上にあるものを思えと書かれています。つまりこれはこの世的な考えをやめよということであります。この世、私たちが住んでいるこの世界の普通の考え方というのは、目標にするもの、考えることというのは、例えば出世することであるとか、成功することであるとか、お金をたくさん手に入れることであるとか、で、これを全部一つにまとめてみると、自分の思い通りに生きられることということです。自分の思い通りに生きられることが一番幸せな人生だと考える、それがこの世的な考え方です。けれど、よく皆さんもよくご存知のように、そんなことは現実うまくいかないんですよ。思い通りにならないのが私たちの毎日ですね。ですから私たちは不安になったり、焦ったり、イライラしたり、怒りがこみ上げてきたり、そんなことが起こってくる。だとしたら、そのような人生は幸せな人生だということができるんでしょうか。また、たとえ一時的には思い通りになったとしても、例えばですね、会社で出世して社長になった。あ、それでよかったよかった。めでたしめでたしでは終わらない。トップに上り詰めた人は、それをなんとかその地位を守ろうとする、あるいはその地位をこう受け継いで、自分の一族、自分の家族でその立場を守っていきたい、独占したい、そう考えてより焦っていく。そのような生き方の中心となるのは自分への執着です。自分へのこだわりです。自分さえ良ければという思いです。自己中心ということもできるでしょう。聖書はそれを罪と呼びます。けれど、ここでパウロは次の3節にこう書いてあります。あなた方はすでに死んで、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている。すでに死んだと書かれている。それはもちろんこの体が死んだという意味ではありません。自分にこだわり、自分に執着し、自分に縛られている、そのような自分の生き方から解放されている、そういう生き方が自分の中からなくなったということであります。そのような自己中心の罪がキリストの十字架によって死に、新しい人に生まれ変わったということ、それがキリスト者、クリスチャンである、パウロはそのように言っているわけです。今のことを前提として、先ほど今日開かれました12節から17節について考えてみますと、パウロは新しい人、クリスチャンとしての生き方というのは、じゃあ具体的にどうなのかということについて説明しています。今朝私たちは、新しい人とは、クリスチャンとはどんな人であるかということについて学んでみたいと思います。すでにクリスチャンである方にとりましては、もう一度新たな思いでそれを聞き立って、ご自分の生きか今の在り方を点検していただければ良いと思いますし、まだイエス様を信じていない方、初めての方、新しい方がいらっしゃいますならば、イエス様を新しく生まれたクリスチャンというのがどういう生き方をするかということを、あ、そうなのかと知っていただければ幸いであります。今日3つのポイントでお話をしたいと思います。第1番目、私たちは神様に招かれています。12節を読みします。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして 憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。まずこの12節に私たちは神様に選ばれたと書かれています。神様がクリスチャンを選ぶというのは一体どういうことなんでしょうか。その目的は一体何でしょうか。二つのことを申し上げます。一つ目は平和を実現するために選ばれました。マタイによる福音書5章9節に平和を作る人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると書かれています。これは逆の言い方をするならば、神の子というのは平和を作る人だという、そういうことですね。クリスチャンは神の子として平和を作るものとして選ばれ、そのように生きるために招かれているということです。パウロもこのコロサイの3章15節でキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、この平和のためにあなた方は招かれて一つの体とされたのですと書いてあります。そのように私たちは平和を実現するものとして選ばれ、招かれている、召されているものである。クリスチャンにとって平和を実現するということがどんなに大切なことであるかということがよくわかります。もう一つ、二番目のことは、一つの体を作るために選ばれた。さらに15節の後半部分では、この平和のために、つまり平和を作るためにあなた方は招かれて一つの体とされたのですと書かれています。招かれて一つの体とされる、これがクリスチャンが教会を作ることを意味しています。もちろん建物としての教会を建てるということではありません。教会はキリストの体ということがよく言われます。聖書にはそのままではありませんけれども、それを意味するような表現がたくさん書かれています。つまりクリスチャンはそれぞれバラバラに、新しい人、神様に招かれた人、クリスチャンとなるために、生きるために選ばれただけではない。集まってキリストの体、すなわち教会を作るために召されたものであるということです。これは別の言い方をするならば、麗しい人間関係を作るということです。そして先ほどお話をした平和を作るということです。現代社会、人間関係で悩んでいる人、苦しんでいる人がたくさんいます。何とかして麗しい人間関係、平和な人間関係を作りたいと願っている人がたくさんおられます。その解決の鍵がクリスチャンとして生きるということだとパウロは言っているんです。キリストにあって一つの体となる、教会の一員として、共同体の一員として生きる、それこそが平和を作り、麗しい人間関係に生きるもの、生きる秘訣だとこう言っているわけであります。私たちは神様に選ばれました、招かれました。平和を実現するために、しかもキリストの体として、みんなで一つの体を作り上げ、一つの共同体を作り上げて平和を実現するために招かれました。では2番目のポイント、それはそのような私たちがどうやって平和の実現のために実践するかということです。13節そして15節からお読みいたします。互いに耐え忍び、不満を抱くことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。そして15節また感謝する人になりなさい。平和を作り、一つの体を作るクリスチャンの実践として、ここで2つのことが言われています。1つ目は許し合うこと、2つ目は感謝すること。もし私たちがですね、 人間関係の全ての場においていつも互いに許し合い感謝し合うことができているならば、平和を作るためにこれほど重要なことはありませんし、もしこれが完全にできているならば、争いが起きようがない、全ての国で全ての人間関係で平和しかないと思います。しかしこれは実際にはとても難しいことです。私たちは誰かに何か悪いことをされたり言われたりしたらなかなか許せないですし、それをこう根に持つ、恨み続ける、そういうものですね。反対に何か良いことをされた時に感謝、まあその時は感謝するかもしれませんが、すぐそれを忘れてしまう、それが私たちの現実ではないでしょうか。しかしもし本当の意味で常に許し合い常に感謝し合うことができたら、それはどんなに麗しい人間関係かと思いますね。それはそこには争いや対立はなく平和があるのみです。お互いを尊重し生かし合い共に生きる麗しい関係、平和が実現するということです。麗しい人間関係とそうでない人間関係の違いというのは、お互いを尊重し合い生かし合う関係があるかないかということです。このコロサイ書を書いたパウロの言葉を借りるならば、12節にある深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容がお互いの間にあるかないかということです。現代社会は寛容のない社会だとよく言われます。誰かの発言を一方的に攻撃する、自分と違う意見を絶対に認めない、あるいは誰かの過ちをいつまでも責め続ける、特にインターネットの世界ではそのようなことがよく見られます。もちろん悪は悪です。罪は罪です。悪は正されなければいけません。罪は、裁かれなければなりません。うやむやにしたり見て見ぬふりをしたりしてはいけないことは当然であります。しかしそこに相手を正したいという相手のへの思いやりや相手の真摯な謝罪があったならば、それを許すという寛容さが全くなかったとするならば、それは意味をなさないんですね。許し合うこと、感謝し合うこと、それは互いを大切にするということです。イエス様はそのことについてこう言われました。ルカによる福音書10章27節、隣人を自分のように愛しなさいと、自分自身も、そして同じように他の人も大切にする、互いに大切に思い合い許し合い感謝し合うこと、それが平和を作る者にとってなくてはならない実践です。三つ目のポイントは、全ての土台は愛であるということです。14節を読みします。さらにこれら全ての上に愛をつけなさい、愛は全てを完全に結ぶ帯です。私はこの御言葉がとても好きです。そして、結婚する友人や知人がいましたら、まあ、クリスチャンノンクリスチャンに関わらず、お祝いの言葉として何度もこの必ずこの言葉を送ってきました。他の聖書の翻訳を見ると、愛は結びの帯として完全ですと書かれています。いずれにしても素晴らしい御言葉です。で、このパウロが帯という言葉を使ったということに注目したいと思います。まあ、今私たちは洋服を着るのが普通でありますけれども、日本の昔の日本の服装というのは着物ですね、和服を着ておりました。で、和服や着物というのは帯が絶対に欠かせないものです。洋服、ね、私たちがこう着ている、まあ、男性女性いろんな服があります。洋服や後で、福音学校の時に皆さんにお見せしますが、韓 国の服、韓服と言われる韓国の服は、帯がなくても着ることができるんです。まあ、あの男性のこのスーツ、これはベルトをつけますが、まあ、ベルト必ずしもなくても着ることはできます。ただし、しかし着物というのは帯がなければ完成しません、ね、男性の着物であれ女性の着物であれ、帯がなかったらもうバラッとはだけてどうしようもないわけでありますね。日本の着物は帯を結ぶことで服をの服の着付けが完成する。逆に言うと帯がなければ着物を着こなすことは絶対にできないということです。昔の日本には50の着物に100の帯という言い方がありました。着物と帯、まあ、着物の方が当然こう面積が大きいというかね、大きいですね。帯はそんなにこう大きいのものではない、まあ、女性の着物は結構帯は割とこう幅が多かったりしますが、でも着物より帯に倍の値段をかける、それがいいんだと、いかに帯が大切なものであったかということがよくわかります。でイスラエル、イエス様が住んでおられたイスラエルの国でも同じでした。昔のイスラエルの人たちの服というの、服装というのは一枚の布を体に巻きつけてそれを帯で結ぶというスタイルでした。ですからやっぱり帯がなければ着こなすというか着付けを完成することはできませんでした。ただ布を体に巻きつけただけだったらもういつパラッと落ちてしまうかもしれない。帯でギュッと縛って結んでこそ服が完成するということです。さあここで最初に申し上げた平和の絵ということをちょっとこう思い、また思い出していただきたいと思います。私たちが描く平和の絵ということを考えるときに、先ほどお話しした通り許し合うことということをまず考えてみたいと思います。許し合うということ、お互いがお互いを許し合うこと、こちらの人とこちらの人、許す許される、あるいは許される許す許し合うこと、それは人と人との間で結ばれる最も麗しい関係だということができますね。しかし人と人とがお互いに許し許し合う、その関係の大前提に神様が私たちを許してくださったということがあります。つまり許しというのは人と人との関係であると同時に神様が人に対して結ばれる関係であるということです。いいですか、ちょっと私の手見ててくださいね。人と人とが許し合う関係であるということは神様が私たちを許してくださった関係であるということです。そしてもう一つ、感謝し合う、感謝するということです。感謝はもちろんこちらの人がこちらの人に感謝する、あるいはこちらの人がこちらの人に感謝する、まあ、人と人との関係であることは当然でありますけれども、16節と17節にこう書いてあります。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして教え合い、諭し合い、主と賛歌と霊の歌により感謝して神に向かって心から歌いなさい。そして言葉であれ行いであれ、あなたがすることは何でも全て主イエスの名によって行い、イエスによって父なる神に感謝しなさいと。これは人が神に向かって感謝を捧げるということが書かれています。ここに言い換えれば、感謝もまた人と神様を結ぶものであるということです。神様の許し、神様への感謝、そして人と人とが互いに許し合い感謝し合うということ、神様と人、人と人との縦軸と横軸の関係、これ何ですか、これ神様と人との関係、そして人と人との関係、何ですかこれ、十字架ですよね。そうです、十字架です。 お互いに許し合い感謝し合うこと、そして神様からの許しをいただき、神様に私たちが感謝を捧げること、この十字架のイラストこそが私たちが作り出す平和のイラストとして最もふさわしいものではないかということです。そしてもう一つ、ちょっとここにちょうどいいものがある。ここにね、十字架あります。この十字架も初めから打ち付けてあるので、このまま完成してますね。でも今このペンと定規を使って十字架作っています。これ今こうやって手で押さえてるから十字架の形してますが、これ手離したら取れちゃいますよね。この十字架完成させるためにはどうしたらいいでしょうか。まあいろんな方法あります。でも一番簡単なのは、今こうないですけど、こう紐かなんかでこう結べばいいんですよ。パウロは愛は全てを完全に結ぶ帯であると言いました。平和の絵を完成させる許しの感謝の神と人と人、神と人との間のにある平和を完成させるには、愛という帯があって、帯に結ばれてこそ完成すると言っている。この十字架を完成させるために愛という帯が絶対に必要だとパウロは言ってるんです。あえてパウロがここで帯という言葉を使ったその理由は、私たちが作るべき平和の十字架を完成させるために愛という帯が必要だということをここで述べているわけであります。全てを完全に結ぶ帯こそ愛である。愛を中心としてこそ十字架が完成する。そして愛を中心として完成したこの十字架こそが私たちの描くべき平和の絵であるということです。イエス様は私たちと神様とを結びつけ、そして私たち人と人とを結びつけるために死なれました。それは全てを完全に結ぶ帯である愛を実現するためでした。イエス様が死なれたことによって全てを完全に結ぶ愛が完成し、それによって平和の十字架が完成したということです。この絵を描き、またこの絵に加わることのできる者たち、それがイエス・キリストの愛の十字架を信じたクリスチャン、お互いであるということであります。私は韓国に、宣教師として派遣されて今年で10年が過ぎました。私が韓国に宣教師として派遣されたのは、単に、日本人をに、韓国の日本人に伝道するため、宣教するためということだけではありません。私の妻の父であります吉田光三先生も同じように、1981年、今から43年前に韓国に宣教師として使わされましたが、当時から今もそうですが、当時も日本の方が、韓国の方が日本よりもはるかにクリスチャンも多く教会も大きいんです。普通宣教師はキリスト教の盛んな国からそうでない国に使わされます。でも日本から韓国へ宣教師として行くということは、キリスト教が盛んでない国からキリスト教が盛んな国、比較の問題ですが、行くわけですね。それはあまり宣教ということだけを考えるならばあまり意味のないことです。しかしなぜ吉田先生が、そして私が韓国へ使わされたのか、それは1910年から1945年、36年の間、日本が今の北朝鮮も含めた朝鮮半島、韓半島を植民地支配、侵略し植民地支配したその罪の謝罪のために、そしてその謝罪の後に来る和解のために、クリスチャンとしてキリスト者として和解を 述べ伝えるために宣教師として使わされました。韓国には今も日本の侵略の歴史に本当に傷ついている方々がおられます。当事者の方々はもちろん少なくなってきましたが、その歴史は今でも語り伝えられています。韓国の学校では、小学校、中学校、幼稚園、大学、日本との関係においてどんなことがあったかという歴史が今でも語られています。そのような中で謝罪し、またキリストにある和解を証しする、伝える、それが吉田先生ご夫妻、そして私たちが今している大きな働きの一つであります。しかしそのような中で痛みを覚えた韓国の方々が本当にキリストにあって日本人を許し、またそこで日本人キリスト者と和解を実現した瞬間があるということを、ちょっとお証しをご紹介したいと思います。翌日、私たちは定願教会に向かった。スウォンに近い三一独立運動の中で焼き打ちされたあの教会だ。教会から献金を持って定願教会を訪れた時、あの事件の証人として歩まれたチョン・ドンネ姉妹にお会いすることができた。困難な中で教会を守ってこられたチョン姉妹に、かつての日本の国がこの教会に対して行った野蛮な行為をどうぞ許してくださいとお詫びした。その時チョン姉妹は小さな声で許しますと言ってくださった。姉妹は同行した韓国の教会の牧師先生の依頼に従って祈り始められた。全員が共に涙を流して祈った。その祈りは和解の祈りであった。許し許されて共に祈る、その素晴らしさを全員が味わった。この定願教会、韓国ではチェアム教会と言います。この教会は1919年の4月の終わりに日本の憲兵によって焼き打ちされた教会です。1910年8月10日に、いわゆる日韓併合が起こり、韓国が日本の当時の大韓帝国が日本の植民地下に、なった。その最初の10年間は日本は武断統治といって武力で韓国社会を無理やりに制圧しようとしました。その中で韓国の方々の怒りと不満が頂点に達した1919年3月1日ソウルにありますタプコル公園という小さな公園のに集まった韓国の方々が三一独立宣言という文章を読み上げ、そこから大韓独立万歳と叫んで町の通りをデモ行進をした。その運動はあっという間に韓半島全土に広がって、約1年間三一独立運動として、大きな影響を与えました。日本のでは万歳事件とか万歳運動というふうに言われています。彼らが大韓独立万歳と叫んでデモ行進をしたことに由来しています。当然日本の政府はこの運動を徹底的に弾圧しました。特にこの三一独立運動を、三一独立宣言文の33人が民族の代表者として、署名をしておりますが、その中の半数がクリスチャンだった。教会が、韓国のキリスト教会がはこの運動の先頭に立って人々を励まし、独立を勝ち取ろうとして指導した。そのために日本の政府、軍隊、また憲兵は教会を徹底的に攻撃しました。そのような中で小さな小さな田舎の教会であった チェアム教会という教会は焼き打ちに遭いました。まあ、詳しい経緯は今お話はいたしませんけれども、教会堂の中に信者を閉じ込めて、全ての窓から入り口からを閉鎖し、外から火を放った。そして逃げようとする者たちは銃剣で射殺あるいは刺殺をしました。このチョン・ドンネ姉妹という方は当時新婚でした。目の前でご主人を殺された、そのようなお方でした。その方がですね、日本のから来たクリスチャンたちが心からの謝罪をしたときに、それを許しますと言ってくださり、そして和解の祈りを捧げてくださったんです。目の前で新婚の夫を殺された、その、まあ、もちろん本人でないにしても同じ民族の者たちが来て許しますと言ったところで、それを本当に許すことができるのか、もし自分がそうであったらと思うわけですね。しかしこのチョン・ドンネ姉妹はキリストにあってそれを許すことを許すと言ってくださったんです。それはキリストにあるものでなければ言えない言葉です。信仰を胸にイエス様の愛を持っていなければ言えない言葉でありました。そしてそこにキリストの愛があればこそ、そこに和解が実現したということです。日韓の近代史において決して消すことのできない辛い過去、先ほど小島キリスト教会関東大震災の余波の中から作られたというお話は皆さんもご存知だと思いますが、その関東大震災の直後の混乱の中で10万とも言われる当時この東京下町におられた、まあ、朝鮮人だけではない中国の方々、そして巻き込まれた日本の方々も殺されました。隅田川の隅田川さんの中川の方には、そのような跡地も残されているとお聞きしています。両国には、碑が残っていますね。そのような歴史を持つ日本と、日本による韓半島の侵略とそれに伴う数々の罪、それは韓国の方々にとって、ことに当事者の方々にとっては決して過去のこと、過ぎ去ったことでは済まされない出来事です。しかしそのような日本と日本人の犯した罪を許し、愛し、受け入れてくださった、罪に対する謝罪を受け入れてくださった、そして許されて愛されて受け入れられた日本人と、許す韓国人と許される日本人が本当に心一つになる、それこそが結びの帯として完全な愛によって結ばれた平和の絵、十字架の絵ではないでしょうか。私が今おりますソウル日本人教会の州法の表側には、日本列島と韓半島が十字架によっての真ん中に十字架があるというイラストが描かれています。十字架によってこそ和解が実現する、平和が実現するということ、その願いを込めたこのイラストを、もう40年以上この絵は描かれ続けております。平和の絵、それはどんな絵でしょうか。神様に愛され、神様に感謝を捧げること、神様と縦軸でつながるお互いが、今度は互いに許し合い、互いに感謝し合う横軸の関係を結ぶ、そしてその縦軸と横軸はキリストの愛、十字架の愛、アガペの愛で結ばれて、そこに十字架が完成する、これこそが私たちキリスト者が描く平和の絵であります。今朝この向島キリスト教会の創立100周年記念の特別伝道礼拝に集まっておられるこの皆さんが、そお一人お一人がそのような平和の十字架の絵を描く お一人お一人となっていただきたい。そのことを神様は心から願っておられます。平和の絵に描く、平和の絵に加わる、お互いになること、神様はそのことを今日ここにおられる全ての皆さんに願い期待しておられます。そして本当に私たちがその絵を描き実現していくとき、皆さんのご家庭、あるいは職場、あるいは学校、皆さんのおられる全ての場所にその平和が実現していきます。そして国の中において、あるいは国際関係において、その平和が実現していきます。それは厳しい道です。簡単な道ではありません。しかしどんなに厳しい道であったとしても、希望を捨てず、上にあるお方を見上げつつ進んでまいりましょう。お互い争いの絶えないこの世界において、私たち一人一人が平和の絵を、十字架の絵を描き続けていくものとなるように、神様に願い求め期待して進んでまいりましょう。私たちは平和の絵を描くために召されたお互いであります。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、平和の絵を描くために私たちは召されました。平和を実現するために一つの体、キリストの体として召されました。私たちは愛によって結ばれ、愛の十字架を完成させるお互いであります。それが本当にこの厳しい現実の社会の中において、どんなにか実現が難しいものであったとしても、主よ、あなたはそれを成し遂げてくださいます。どうぞ私たち一人一人がそのことに確かな希望を抱き、上にあるお方を見上げつつ進んでまいります。主よ、信仰を持って立ち上がる私たちの歩みを助け、守り、導いてくださいますようにお願いをいたします。言葉を感謝いたします。そして主のメッセージが御言葉を通して私たちに語られたことを感謝いたします。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。